ラブ&レッドではアーティストや HIV の研究者、お医者様、LGBT の啓発活動をなさっている方々をお招きしてお話を伺っています。さあ今夜お迎えしたのはザ・ボディショップの東さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ冒頭にもご紹介しましたが、ザ・ボディショップ1997年以降毎年 HIV、AIDS の啓発キャンペーンに取り組んでいる、そんな企業でもあると。でも我々にとってボディショップのイメージはやっぱりボディクリームとかリップクリームとか、そういう、まあ、ケア商品のイメージが強いんですよね。私もあのピーチの香りがすごい大好きで、期間限定で毎年出されてたじゃないですか、
はい、
その時はもう急いで買いに行ったりとか、
はい、
その他のフレーバーもすごい楽しんでいるんですけれども。
ありがとうございます。
今ボディショップのおすすめアイテムって何かあったりするんですか？
ちょうど、11月の12日発売なんですけれども、はい、クリスマスのこの時期にしか発売していない、うん、ホリデーシリーズっていうのがあるんですけれども、香りがクランベリーとグリーンアップルでプラム、この3種類が今一番おすすめです。
もうこれは絶対ゲットしたいですよね、
はい、
クリスマスプレゼントでザ・ボディショップのアイテム買われる方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、
はい、
女性ももらったら絶対嬉しいですもんね。
絶対喜ばれるのでぜひお越しください。
はい、皆さんもチェックしてください。そして心斎橋店、10月15日に移転オープンされましたよね、
はい、
すごい内装もちょっとより明るくなったようなイメージがあったんですが。
そうなんですよ、一番新しいショップフィットになっておりまして、うん、日日本の旗艦店として今年あのボディショップ日本上陸25周年に向けて新しいお店を作ったんですね、はい、
ぜひね、あのお買い物ついでにお店にも寄っていただきたいですよね、
はい、ぜひお立ち寄りください。
はい、そんな多くの方が知っているザ・ボディショップなんですが、改めてこの企業について教えていただけますか？
はい、天然の原料ですね、昔から世界各国で使われているハーブとか木の実、そういったものを原料をベースにした1976年イギリスで生まれた自然派化粧品、コスメブランドになります。で、皆さんご存知のボディバターをはじめ、バス&ボディケア、フェイスケア、ヘアケア、メイクアップなど、頭のてっぺんからつま先まで使えるようなトータルボディケア商品をリリースしています。
はい、
現在ザ・ボディショップは国内に約150店舗あるんです。
そんなにもあるんですね。
そうなんですよ。
でもちょっと歩いたらボディショップ発見しますもんね。
そうなんですよ、
はい、関西にもたくさんありますが、
はい、
じゃあ東さんがボディショップに入社されたきっかけって何かあったんですか？
はい、実はあの趣味が旅行でして、
はい、
前職を退職した後にたまたまおばがフィンランドに住んでいましたので、フィンランドに行こう思いついて3ヶ月滞在してたんですね、
はい、
でその時日本にはボディショップは表参道だけだったんですけれども、
1店舗しか
な
かった。
で私は当然関西人なんで全然知らなかったんですけど、フィンランドのダウンタウンにボディショップがありました。で扉を開けてすごいいい香りとカラフルなパッケージでコスメがいっぱいあったっていう記憶だけが実はあったんですけど、
はい、
まあ、それで帰国してで就職活動しないとなと思って、活動を始めた時にボディショップの関西1号店の募集があったので、それを見て応募してスタートしたのがきっかけです。
なんか偶然というか必然というか、
なん
か運命ね、
はい、
感じますよね、はい、そして創業者のアニータさんの理念に賛同できたことがいくつかあるとお伺いしていますが、ちなみにどんな感じの方なんですか、アニータさんって？
アニータさんも私本当にアニータさんに会うのがもう入社してからの夢だったんですけども、今ちょっとお亡くなりになられたんですけど、うん、大阪に2回ぐらい来られた時にアテンドしたんです、
はい、
でグリコのマイクとかあの食い倒れ太郎を店に行ったりとかで一緒にご一緒したんですけど、うん、もう常に元気でパワフルでもうパッションがある、本当になんか戦士、戦う人であり母でありみたいな大きな女性、そういったイメージですね。私には
こうみなぎるパワーを感じられる そんな女性だったんですね、はいはい、そんな彼女の理念に、うん、まあ、ちょっとここすごいいいなと思ったことは何かありますか？
企業にはね世の中を良くする力があるっていうのがあったんですけれども、初めその言葉のみって、うん、入社した時って全然知らずに入ったんですね、
はい、
で入っていろいろいろいろ学んでいくうちに、自分が化粧品販売をして、
うん、
誰か全然見ず知らずの世界の人たちの役に立ってるとか助けになるっていうところ、こういったところの企業理念っていうのがその当時全然なくて、今だったらねそういうことはもう普通になってますけど、その当時は全然なかったんですね、
はい、
なので、まあ、そういったことに自分が喜びを感じるんだなって思ったのがやっぱすごい今も続けてる 要因ですね。
やはりボディショップに行って、そのレジのところに募金箱とかも書かれていますし、うん、まず設置もされていますし、
はい、
そういうのやはり、まあ、自分一お客として、うん、なんだろう、そのボディクリームを買うと同時に、あ、こういうこともしてるんだっていう知るきっかけにもなりましたし、
そうなんですよ、
ちょっと注目してみようと思いますもんね、はい、さあ先ほども、まあ、そうやってフィンランドに行かれたりとか、うん、旅行もねされてるイメージなんですが、まあ、いろんな旅を通じて気づいたこと、素敵なことありましたっていうのは何かありますか。
はい、これもですね、もうちょっと前になるんですけれども、自分がお店に立ってた時なんですけども、
はい、
あのいろいろいろいろ、まあ、お店で活動したことが評価されて、まあ、世界の、あのベストマネージャー10人の中の一人に選ばれたことがあったんですね。
世界のですよね。
そうなんですよ。
すごい、その中は日本人代表っていう、
うん、そうなんですよ。で全然片言の英語で行ったんですけど、ご褒美旅行で、はい、あの、まあ、ボディショップコミュニティフェアトレードって言って、まあ、原材料をあのいろんな地域から、うん、あの調達して、あの長期的なサポートをするという仕組みがあるんですけど、
はい、
その、インドのテリーエクスポート社っていうところにご褒美旅行で行った時に、もう本当にすっごい狭い10畳ぐらいの部屋の中で30人ぐらいのインドの女性が地べたに座って、
うん、
で一生懸命手作業をしている、まあ、うん、あのカゴギフトバスケットを編んでたんですけど、まあ、そういう技術もなく、はい、なかなかうまく編めない、サイズもバラバラっていうような感じのとこだったんですけど、実際自分もその場に入って編んでみたんですけど、はい、まあ、日本人って手先器用じゃないですか。
そうですね。
わ、すごいね、トモコみたいな感じになったんですけど、
うん、
まあ、その時実際ね、お店でバスケットのサイズが全然違うんで、100円か200円か300円かわからないんで、どういうことなんて文句ばっかり言ってた自分が、なんかすごい恥ずかしくって、彼女たちはそういうことをあまり言ってほしくないみたいなことをその場で言われて、あ、ちょっとそういうことでも、まあ、自分の意識が変わるきっかけになりました、う
ん。まあ、きちんとしているのは日本人のいいところでもあるんですけど、うん、やっぱり現場に行ってみて感じること、伝えられることって全然違いますもんね、
はい、全然違います。
そういう意味ではいい旅行になったんでしょうね、
うん、そうなんですよ、はい、
はい、そんな経験も経て、東さん、話も少し戻りますが、御社は18年前から HIV エイズの啓発活動もされているとのことなんですけど、
はい、
これらの活動を始めたきっかけとか背景についても教えていただけますか。
はい、取り組みを開始したのが1997年、まあ、この時も80年代から90年の初頭にかけてエイズパニックっていう名称ができるほど、やっぱりエイズってイコール死ぬ病気みたいなのがやっぱりすごく、まあ、日本人としてはやっぱりありましたよね。ただあの、まあ、感染者も日本の中でどんどん増えているけれど、まあ、そういう知識もなく情報もなく、まあ、テレビドラマとか、あの携帯小説みたいなので、まあ、もうどれ見ても最後は死んでいくみたいなイメージしかなかった、まあ、その中でじゃあボディショップであのみんなの問題だよっていうので関心を持っていただこうというので、キャンペーンを始めたっていうのがスタートになります。
はい、それをスタートさせてから今に至ってどうですか、うん、周りの反応的には結構変わってきましたか。
かなり変わってきましたね。私ずっとだからこの18年間22回を携わってきてる人間として、
うん、
あの、まあ、お店に最初キャンペーンをした時に百貨店だったんですけど、
はい、
まずあのレッドリボンのポスターを掲げるっていうことだけでも大反対され、店頭でコンドームを配布するっていうのも、まあ、中高生に何を配るんだっていうふうなことで大反対をされ、ただ、まあ、そこでもボディショップだからやるんだよっていうので解き伏せて、なんとか OK をもらって配り始めたっていう、まあ、そういう初期の時代から、もう去年あたりはあの自分が陽性なんですって言ってお店に来てお話しされる方、多分あのそういうキャンペーンをずっと長年続けてて、まあ、この方たちなら、まあ、カミングアウトしても温かく迎えて楽しく買い物ができるっていうのをご理解いただいて来られるお客様が増えてきたっていうのが、まあ、そういったところであのちょっとだけ、まあ、緩和されたっていうか、そういう認知されてるのかなっていう感じは受けます。
まあ、いろんなバッシングもそれはあったと思うんですが、
はいはいはい、
折れなくてよかったなってきっと思われましたよね。
思いましたね。もう戦いでしたね。なんで自分がそんなことに熱くなってるのかさえもその時は分かんなかったですけど、やっぱりそこはやっぱアニータさんのが先頭を切ってたんで、自分もやらなきゃっていうのが、やっぱりその力ってすごいなと思いました。
まあ、この会社の一社員ならば折れちゃいけないっていうやっぱり理念があったんでしょうね。
はいは
い
はい、
まあ、そういうね HIV エイズのそして啓発活動もされていますが、社会貢献もねこうやって長い期間されています、
ええ、
その他具体的にはどのようなことされてますか。
エイズキャンペーン以外でですか。
以外でですね。
以外ででしたら、まあ、いろんなことをやってるんですけども、今だったらば、直近で東日本大震災がありましたよね、
はい、
であの時にやっぱりあの 当然店頭募金もしたんですけども、やっぱり募金って一時的なものなので長期的に現地の人をサポートしていく仕組みっていうのを作りまして、で現地の女性たちってやっぱり働き口がなくなったんですね。でなくなったので彼女たちが手芸をして生計を立ててるグループが何団体かいてたので、はい、彼女たちにホープチャームっていう携帯クリーナー、それを作っていただいて、でそれをボディショップの店頭で販売することで、まあ、1個販売したらいくらかっていうので彼女たちがの支援をするための、募金になるっていう活動を今もずっと続けていて、
はい、
もう1万6千個ぐらいは売れてると思います。
すごいですよね、はいはい。まあ、もちろんザ・ボディショップ初のっていうその会社の名前もあるかもしれませんけど、うん、やはりそれだけのたくさんの方が賛同してくださってこうやって結果が出てるわけですもんね。
そうです、
はい、そういう反応を見て海外からの反応とかって何かあったりしますか？
海外では、まあ、その震災で海外からも日本に募金は、うん、当然ボディショップの他の国からも日本の支援っていうのでいただけたんですけれども、やっぱそういう取り組みに関しては災害とかって日本やはり多いので、最近
そうです
ね、そういったことに関してはやっぱ素晴らしい取り組みだっていうことで日本人がやっぱり対応が早いので、うんうん、それに関してはやっぱりすごく称賛されてますね今、
まあ、後回しにしないっていうことが大事ですよね、はいはいはい。さあいろんなお話いただきましたがもうお別れのお時間となってしまいましたので、なので来週またじっくりお話を聞かせてください、はい。さあ今日はザ・ボディショップから東さんを迎えしてお送りしました。じゃあ次回またゆっくりお話聞かせてください、はい、
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。